大変有名なハナの婚礼の話です。もうほとんどの方はよくご存知のように、水がぶどう酒に変わったという物語で、ヨハネによる福音書の一番最初の部分ですね、2章にこの物語が置いてあります。この物語の終わりでは、最初の印をガリラヤのカナで行ってと書いてある。これが今日の手術の主題になっているわけです。最初の印、カナの婚礼ということですね。このヨハネによる福音書は、印っていうことを主題にして編集された福音書で、特に一番のクライマックスは十字架と復活ということにあるわけですけれども、その間にイエスがいかに神を表した方であるかということを、いろいろの形で印を示されたということを記述していってるのがヨハネによる福音書なんですね。で、その最初の印がカナの婚礼ということなんですけれども、これは間接的には水がブドウ酒に変えられたということは、これまでの旧約を主体としたユダヤ教がイエスの福音によって誠の神の晩餐会、新約聖書ではよく言われますね、神の国っていうのを神の国での宴会っていう表現しています。そこで用いられるブドウ酒に変えられるっていうことを象徴しているようなんですけれども、私たちは今日のこの箇所の中から実際的な大事な意味を探ってみたいと思うんです。それはまずイエスの母が宴会の最中にブドウ酒がなくなるということをイエスに告げるわけですね。おそらく準備をする、その当時の婚礼の責任者は誰かというと花婿なんですね。ですから、最後に世話役が花婿にこんなにいいブドウ酒取っといてって大変感心したという話があるわけですけれども、その花婿を中心として準備する側の人たちは、見えるお客さんを大体予想して、そしてブドウ酒なども十分用意したはずです。しかしそれが足りなくなったということは、予定より大勢見えた、あるいはまた実際その時予想した以上に大変盛り上がって、ブドウ酒の売れ行きが良くて足りなくなる。で、そういう時に足りなくなった時には座が開けるわけですね。もうありませんってなると、その気持ちは私は飲んでやですからよくわかるわけです。一番盛り上がった最中にこれでおしまいって言われたらどっか行きたくなってしまうんですね。あるいはこの婚礼の場合だったらなおさら花婿が恥をかくわけです。ですからそのことにいち早く気づいて、このまんまだったら足りなくなるっていうのに気づいたイエスの母マリアがそっとイエスに耳打ちをするんです。しかしイエスの返事は冷たいものでした。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。面白いことにヨハネによる福音書ではですね、イエスと母マリアとの関わりっていうのは、ここのところと一番最後の十字架のところ2回しか出てこない。しかもマリアという名前で呼んでいない。イエスの母という表現です。しかもそのイエスの母に語りかける時の 語りかけの言葉は婦人よきものです、今のお通しが足りなくなりましたっていう時に婦人よという表現、随分他人行です。冷たく突き放した、あるいは十字架の一番最後の時にイエスの母マリアがすぐそばに立ってヨハネにエスコートされて立っている時にイエスは婦人よご覧なさい、あなたの息子ですというふうに言って目くばせをしたんですね。ヨハネにご覧なさい、あなたの母ですというそういう表現をした。だからそこでも婦人よです。だからヨハネによる福音書っていうのはあんまりこの聖母マリアというふうなことをに上と置いていなくて、イエスのみが神の子というね、そういう考え方ですから、わざわざ婦人よっていうそういう表現に変えているように思われるんですが、大事なことは釣れない反応が返ってきたときに、普通のお母さんならばそこで不機嫌になって、せっかく人が言ったのに、ね、もう知りませんとか何とか言って誰かにまた頼んだりなんかするんですね。それで走り回る、で後で嫌味の一つでも言うっていうのはもうせいぜいのオチだろうと思うんですけれども、しかしマリアは違ったんですね。そういうつれない反応があった後にもかかわらず、召使たちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいっていう、これはとっても大事なキーワードになっています。ここでイエスの母マリアと名前は出ていませんけれども、背後での仕掛け人はこのイエスの母マリアだったということが浮かんできます。マリアはこういうふうに召使いたちに伝えていなかったらひょっとすると怒ってないかもしれない。なぜならばその後でイエスが来て水がめに水を満たしなさいって命令されるわけですから、その心がないがなかったらですね、ここに用意されている清めに用いる石の水がめっていうのはこれは6つあったっていうんですね。で大きさがこのいずれも2ないし3メトレテスっていうふうに書いてるんですが、これは 1メトレテスっていうのは約39リットルですから、2メトレテスと言いますと78リットルで、私たちのイメージに分かりやすくするためにはシトダル、あのシトダルが72リットルです。ですからシトダルよりももう少し大きめ、2ないし3ですからね。だからかなり大きな紙、それは6つも置いてあるっていうだけでも、あのかなり大きな牛だったということが想像されるわけですね。その水がめに水を入れなさいというふうに言われる。すると聖書には召使いたちは亀の口まで水を満たしたと書いてあります。マリアの言葉が聞いてるんです。言われたことは何でもしてくださいというふうに言われて、で言ってみれば水を汲むっていうのは極めて単純なことです。そしてもしもマリアの言葉がなければですね、もうまだ少し残ってますよと、でもうこれから来る人いませんし、つまりあの当時の習慣では足を洗うんです。この外が砂ぼこりのところですから、家の中に入るのにほとんどの人がサンダルです。ですからその足を召使いたちが洗って、そして宴席に入るようになったんですね。ですからもうそれは終わってるんですよ。だから 終わってるのにね、なんか水をいっぱい入れていかんのですかって言いたくなると思うんです。しかし、マリアがこの方の言うことは何でもその通りにしてくださいっていうふうに言われて、召使いたちは首のところまで、口まで水を満たした。で、それをそのまんまイエスが、さあそれを汲んで、世話屋のところへ持って行きなさい。現代的に言うとソムリエです。ね。そしてその宴会を仕切って、ワインのそれもちゃんと分かっている。そのソムリエのところに持って行ったら、非常にいい味のもの。だから大変感心して、普通はみんなが酔っ払ってきたら、なんか人を
殺すのに、
あなたはこんなにものを残しておきましたねって、大変花婿の名誉が高められたという話なんです。で、私は今日ここで、召使いたちは知っていたということ。ここに注目したいです。ほとんどの人は知らなかったですよね。宴席でもう盛り上がっている人は、本当にもうまだ次の後が用意されていたと思ってたでしょうね。だから、ますます盛り上がったかもしれません。しかし、マリア、そして、この召使いたちだけが本当のことを知っているということなんです。そこで、この召使いたちは知っていたっていうふうに言えたことは、とっても大事になると思うんです。彼らのしたことは、マリアに促されてイエスの言われた通りにした。イエスに服従した。そしてもう一つは、平常の自分たちの普通の働きをしたんです。水を汲むというのは彼らの仕事です。当たり前のことを当たり前にしただけです。しかし、それが栄光を表す。ここに私たちの信仰生活のとっても大事な、大事な意味なんです。何か、神様の恵みを知るっていうのは、特別何かすごいな、大きいね、あんまり自分にとってもショッキングな、すごい経験をすることのように思いがちですが、私たちの日常的な毎日する、その働き、生き様、そこで恵みを知ることができる。その時に、ただ、これは私の責任だからな、する人がいないから仕方なしにするじゃなくて、主に服従して従う者として、そうすることが、今度は水を汲んだということに過ぎないけれども、それが、この宴席に来ている人をみんな盛り上げたということにつながる。だから、私たちは、なんか、大概の場合に、まあ、私は取り合いがありませんから、ね、話すのも下手ですしとか、何もありませんからっていうふうに思いがちですけれども、この召使いたちもそういうふうなきらめき、きらめくようなものを持っていなかったんです。でも、イエスに従って、そして、自分のすることをいつも通りにすることにおいて、素晴らしい恵みがそこに働いたということを知ることができた。ボンヘッパーっていう人、しょっちゅう引用いたしますけども、第二次大戦の終わりの時に、ヒトラーの暗殺計画に加担したために処刑された素晴らしい牧師ですが、このボンヘッパーっていう人の言葉の中にですね、こういうのがあるんですね。信ずる者こそが従うのであり、従う者こそが信ずるのである。信ずる者こそが従う。マリアはイエスを信じている。だから、それをイエス様たちに、この方の言うことは何でも、その通りにしてください。従うことです。そうすると、イエス様たちはそれに従うんだ。従う者こそが信ずるのである。だから、そこに私たちの日々の歩みの中で、とっても大事なことは、私は主に従っているっていう思い。主の言葉に
下で
この台所の塩の神お掃除をしている神を打っている全てに従っているその時に信じるということだ。だからあんまり不分けしないことです。なんか恵みに預かるというのは礼拝の時だけ、教会に行って普段の時はこれはシャワーだ、何もそういうことは起こらないっていうんじゃなくて、この物語はいわば苦々しく思う人たちから見れば苦々しく思うような原石で、ひょっとするともうベロベロになった人もいるかもしれないしね、なんか乱れてそういうことがあるかもしれない。そこの中で召し使いたちは知ることができた、恵みが働いていることを知った。そういった意味で私たちは日々の歩みの中でただ従うこととして恵みを知るというものでありたいと思います。祈りましょう。本日主様、つい自分がしていることが大したことでないと思いがちでした。しかしあのカナでは召し使いたちがイエスの言葉に従って水を汲んだというそのことだけで素晴らしい恵みにあったでした。どうぞ私たちも日々の平凡な技を大事にしていくことができますように。いつもそこに主がおられて、主に従っている思いで、また日々の平凡な技に励ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。